時刻は15時を回りました。ここからはテラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
10月に入りました。
10月に入りましたね。
すごいですよね。多分1週目なので
10月の5日、あ、1週目か。そうだね、うん、早いね。
早いなーってすごいめっちゃ思うんですけど。
確かに前9月入ったねって話したもんね。
そう、やっぱ隔週でやってるからかなってちょっと思うんですよね。前までは毎週だったけど、美容スタイルが始まって2週に1度になったから。
なるほど。
だからより早いのかなと。
あれだ、じゃあ聞いてくださってるリスナーさんとかは、あ、今週未来スタイル研究所だとか、
そうそうそうそう、
今週は美容スタイルだって、どっちにあれなのかな、わかんないけど、
ね、どっちがいいのかな。いつか投票してみます。
投票しちゃう、
うん、
ね、聞いてみるか、
どっちが好きですか。
どっちが好きですか。
負けたらどうしよう。
長年やってるのこっちなんだけどな。
長年って言ってもね。あれですけど。
全然ないですけど、ね、いや、そうなんですよ、10月入りました ね。早いですよ。
もうあと3ヶ月で2021年が終わってしまうっていうね。
あ、これ1ヶ月にも言ってるんでしょう
ね。あと2ヶ月だよ、あと1ヶ月だよ、年末ですね、
うん、年明けました。
早いな。
早いもんですよ、人生は。もうあっという間じゃない、特に20代ってめっちゃあっという間じゃない、
うん、
感じない、
感じますね。やっぱ毎日毎日せわしくって感じ、
せわしくね。
なのでもう10月か。でもこの前ちょっと夜まで作業することがあって、外に出た時に、うん、なんか涼しくて、涼しいというか、なんかちょっと寒くて、
はいはいはい、
なんか悲しくなっちゃいましたね。
切ないの。
そう、
あ、
なんか寒くなってると思って。
切なく感じるタイプね、涼しい風味だ。
そうそうそう、嬉しいんですけどね、
はいはいはいはい、
私暑いよりも寒いのが好きなので。
なるほどね。
嬉しいのはあるけど、ちょっと切なくなりましたね。
なるほどね。俺ちょっとエモさを感じたね。
あ、
エモエモって何って
言われたら分からんけど、 けるけどね。
そう、エモって片付けちゃうのよ、あの涼しさは。
うん、
なんかでもエモくない。
冬の匂いがしましたね。
そうそうそうそう、冬の匂いがした。まあでも夜だけに限らず朝もね、
うん、
うん、朝外出るとやっぱり空気感が違うもん。
確かに
毎日
クーラーそろそろいらないかな。
あ、どうだろう、そんな気がする、
ね、
確かにいらなくなってきた感じはするけど、まあでもね、窓開けると虫入ってくるじゃないですか。
ああ、渡りくんの家ね。
そう、
確かにね、
最近家に鳥が住み始めて。
え
家の中じゃないけど、家の外にある換気扇なのかな、あれ。
ああ、クーラーの外出、室外機かな
の上にいるわけ。
あ、
毎回いるわけで、俺毎回帰ると気づかんで、ドアガチャって開けた瞬間パタパタパタっていくわけさ。超怖い。
巣作られてたらもう
超怖い、
うん、
あ、
怖い。あ、ゲストのさっきの、あ、さっき、あ、さっきじゃない、後から後から紹介しますけど、
うん、
ね、ツイキャス見ている方ならゲストの 3匹で出てもらって、
3匹
後からね、
後から楽しみだね。
もう
今日は猫尽くしですからね。
そうだね、
うん、猫のこといろいろ語っていきましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ということでここから私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
はい、チュラコスで、ドクターグッドという、ペットの、事業をやっております、イクミです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。ということで本日のゲストは我がチュラコスからイクミさんに来ていただきましたね。後ほど話をしていきながら深掘りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速本日は最初のコーナーをお願いします。
はい、はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。ということで、はい、まずは私からですね、
うん、お願いします。
はい、なんか最近いろいろありすぎて、うん、もうなんかあーもうやばい、あーあーって感じでなんか
はいはいはい、
過ぎ去っていく日々なんですけど、なのでいっぱい、そうそうそう、感謝があって、まあでも今週の感謝で言うと、やっぱあの私のまあ長年好きだった方があ の結婚されましてね。
ああ、はいはいはい、
それですね。やっぱ
まあよくラジオでも言ってますよね。
そうですね、ちょいちょい出てますけど、私がこの嵐のあの桜井翔さんが、
うん、
翔さんって初めて言いましたけど、ね、桜井翔くんがずっと好きで、
はいはい、
初めて好きになった瞬間はもう小学校2年生なので、
うーん、
8歳から15年16年ずっと好きで、
うんうん、
まあまあこの日を来るだろうな、来るなだろうなと、
なるほど、
待っていた、
はいはいはい、
待っていたではないんですけど、うん、怯えてた
なるほど、ね、
というか、
怖い
もん
ね、うん、
あ、やばいなって思ってたんですけど、はいはいはい、まあでも一回ね、なんかあのこの活動休止っていう壁を乗り越えてるので、
うんうんうん、
あの時の速報よりはうえってはなったんですけど、
ちょっと自分に耐えられる力がついたんだ。
そうそうそうそう、あのワクチンみたいなね、
一
回活動休止のワクチン打ってるので、
あ、なるほど、はいはいはい、
それよりかはまあ、たい、あの抗体がねあったので、うん、全然なんかあ、やっぱそうなんだっていうのと、でもやっぱあの昨日のねニュースゼロも見たんですけど、
うん、
やっぱ自分の口であのこの結婚しましたっていうのを言われてる姿を見て、
うん、
あ、本当にしたんだっていうのもあったんですけど、でもこの桜井さんもね、なんか応援、これまでと変わらず応援できないっていう方もいっぱいいるっていうのはもう自分でも分かってるけど、
うん、
まあ節目としてね、もう40歳なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、うちの翔さんと一緒です、社長と。
あ、そうなんだ。
年齢、はい、もう40歳だからこそその節目で、まあ、新たな人生のスタートをっていう言葉を言ってて、もう一言一句覚えてるぐらいあの見まくったんですけど、
ね、
あのニュースのやつをね。そうだから、その何だろう、今までは私がいっぱい、私たちがね、
うん、
代表して言うのもあれですけど、私たちが幸せをもらってた方なので、
うんうんうん、
いっぱいあげた分幸せになってほしいなっていうのと、
な
んか、
なるほどね、
そういうファンの思いもあっての発表だったので、
うんうんうんう
ん、なんかそういうのいいなって思いました。
あ、
だからなんか感謝です ね、
いいね、
改めてこれを機にもっと応援しようって思いました。
え、っていうか若いね、
見た目がね、
お、うん、めっちゃ若い ね、
ね、
やっぱその実際に自分の口から発表された時にやっぱ実感湧いたんだ。
やっぱそうですね、確かにそうかも。昨日はマジかってなってしまいましたね。
あ、実際言ってるの見て。
そうですね、
まあ、でもそこでもやっぱ抗体がある程度できてたから、
うん、そうそうそうそう、
ちょっと抑えられたけど、
そうそうそうそう、
やっぱそれでもね、いろいろ感情を込み合って、
うん、そう、活動休止の時はマジで本当に2週間ぐらいご飯食べれなくて、
うん、
もう本当に毎日泣いてるみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
もうなんかだからこそね、結婚が後からあったから。
あ、なるほど ね、
ね、
もしかしたらそっちが先だったら、
そうそう、先だったらでもダブルショックみたいになってたかもしれないけど
2週間じゃ済まされなかったかも
しれない。そうそうそう、なんなら1ヶ月かご飯食べれなかったのかもしれないけど、逆だったのでね、もうワクチンと一緒ですよ本当に
このご時世、まあ確かにね、
うん、
いやでも自分の推しとかそういう好きな人がね、そういった活動休止とか、
うん、
結婚とかされたらね、 どう今応援する、い
やもう応援に切り替えましたね、う
ん、あ切り替えたんだ、
うんおまあ、40歳だし、うんうんうん、なんか自分の人生をもうちょっとゆっくり、多分今まで十何歳から忙しく毎日働いてきて、うんまあね、連休とかも取れなかっただろうにと思って、
確かに
そうだからこそ今落ち着いたタイミングでなんか新たな家庭をね、うん過ごしてほしいなっていう気持ちに、
色々、ね、大変なこともあるかもしれないんですけどね、
うんそうだね、
海外とかに行くのかな、
どうなんですかね、でもまあこっちの仕事があるのでね、でも普通に東京で住むとは思うんですけど、
なるほどね、まあ、そういう感じで発表してくれたことに感謝
という、そうですね、
まるまるすべて含めて、うん、いい話です、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということで、
はい、
次は日野さん、はい、いくみさん、うん、お願いします。
はい、ひのいくみです、は
い、お願いします。
感謝はやっぱりさっきちょっとツイキャスだと写真が出てるんですけど、このアクアくん、うちの猫と一緒にポカポカした陽気の日に一緒にお昼寝をして、そうしたらあの私も AD さんみたいにあの推しメンがいて、まあ、バンドのメンバーなんですけど、そのバンドのメンバーが夢の中に現れて、あのたくさんお話をしたので、すごくその夢に感謝でした
新しい、
ね、以上です。
え、お話しすることできたんですか、夢の中で。
夢の中ですごいいっぱい話ができた
なかなかないですよね、夢の中で話すって。
そうなんですよ、夢の中でも言ってました、あこんなに喋れたの初めてですねとかって言ってました
幸せな夢じゃん、もう目覚めたくないもんね。も
うそうなんですよ、すごい幸せな夢を見させていただきました
昼からね、しかも
あ昼なんだ、
そうそう、昼寝をしてたら、
昼寝、そうなんですよ、
ね、で現実帰ってきたらね、ちょっとあれか、
ちょっと寂しかったですけどね。でもそのさっき あのエディさんと同じで、私もそのバンドが活動休止を突然、あ、解散を突然発表して、もう本当に膝から本当崩れ落ちて、本当1ヶ月ぐらい本当食事 もまともにできなくて、すっごい落ち込んでっていう経験があるので、もうすごいさっきの話を聞いてて、ふんふんって思い出してました。
先輩
だ。なるほど。先に分かってらっしゃったんだ、
うん、先輩だね、
うん、そうなんですよ、
ね、それぐらいね大変だもんね、それぐらい思いが強いってことだもんね、
そうですよ、
そうですよ
そう、どうでした、夢の中はもう居心地良かったですか、最高でした、
うん、最高ですね
しかも可愛くないですか、これ今日の朝礼でも話してたんですけど、なんかお昼寝をこのアクア君としてポカポカ天気でっていうのも想像できるじゃないですか、
うわ最高、
あのいくみさんがね、うんうん、でそのまた夢も推しの夢っていうね
幸せに眠ってな、夢の中も幸せでした、
うわ幸せに包み込まれてる
そういう歌ありましたよね、なんか
あったっけ、
なんかわかんないけ
どできそうだね、うん、今のこの流れだけで歌詞ができそうだったもん、すべて
そうそうそう、日の暖かな日曜日みたいない
や幸せな日曜日、ね、猫と過ごして、そして心地よい夢も見れて、その幸せに感謝ということですか、う
ん、感謝でございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ポカポカと温まる感謝を最後に、じゃあ僕の感謝なんですけど、うん、推しではないんですよね、
うん、
あ僕推しの話はできないんですよ、
はい、なので、あ推し関連じゃなくて全然いいですよ、
あいいですかいいですか
大丈夫です
無理やりやろうとしてた、ね、今
そうそうそう、僕筋トレをしてたんですけど、うん、もう最近できなくなっちゃったんですよ、いろいろありましてね、
はい、
でどうしてもやっぱ運動がしたいってことで、昨日、まあ、あの延長緊急事態が明けたことをきっかけに市内の体育館があの使えるようになったんですよね、それで、あじゃあ行こうってなって、昨日バドミントンしてきました、久々にね、あのバドミントンして2時間しかも2人で
やば
一面のコートひたすら打ち続けるっていうのでめっちゃ疲れた、
うん、2時間バドミントンで2時間やるもんじゃないよ多分、
いや結構舐めてたね、あれね、うん、もう俺こっち今腕がプルプルしてる朝リアルにプルプルしててパソコン打てんかった
あのる
文字が打てんくなるみたいな、
うん、
よく腱鞘炎になるとかって聞くさ、うんうん、あんな感じ、本当にあんな感じで、 バドミントンって結構打ってたらね腕がくるんよ。
いや絶対そうですよ
あそうなの、
2時間もこれこの作業してるってことですよね。
そう
そりゃなるわな。
でしかも足もキュッキュして移動してるからね
確かに
めっちゃきつかったけど、もう汗流しまくってデトックス効果、うん、もう最高。
確かに右手だけ太くなったんじゃないですか、
う
ん、
右手だけパンって、
うん、だって右手しか使わないですよねバドミントン。そう
頑張って左手使おうとするけど無理だから添えるだけみたいな、
うんうんうん、
結局右手で打つから、いや右手パンパンでね、いやもう楽しかったよ。もうぜひ今度皆さんね、チュラコスの会社の人たちも含めて行けたらなと思うので、うん、日野さんもねぜひ今度沖縄来る機会があったら一緒に、
はい、はい、ぜひぜひ。
バドミントンじゃなくてもいいのでバレーとかでもいいので、なんかスポーツされてますか？
いやもう全然しないです寝てる方が好きなタイプですね。
ああ猫とね、
わかるね、わかる、
確かにね、
そうなんです
気持ちいいですもんねそっちの方
が。でもこれを機に動きますね
優しい、
優しいですねいやでも観戦しながら寝とくっていうのもあるので。
確かにね、バドミントンみんながやってるのを見ながら寝とくってこと。
そうそうそうそう、夢でバドミントンの夢見るかもしれないけど、
家で寝かせれよって感じなんですけど
いやまあということで僕はバドミントンに感謝ということで、うん、はい、運動できたことに感謝ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのいくみさんからのリクエスト曲です。じゃあいくみさん、リクエスト曲のご紹介の方お願いしてもいいですか？
はい、先ほど話したジャンヌ・ダルクのヘブンという曲です。
はい、
はい、
どうぞ。
あ思いとかがなんかあれば。
あ、そうです、
すいません、
すいません、ちょっと振りかざすで
とても明るい曲なんですけど、うん、これは私が中学生の頃かなに発売された曲で、いつもちょっとこう学校に行く前とか元気がないなっていう時にこの曲を朝からポチッとかけて、明るい気分で学校に登校してたっていう思い出がとっても詰まった曲になってます。
素敵、
素敵だね、なるほどね、う
ん、聞きな音楽でテンション上げれるタイプなんですね、
はい、そうですね、気合を入れてました、は
い、推しの曲だもんね。
いいよねそれね、
推しの曲だからねじゃあ日野さんにも推しの曲なんで日野さんに曲振りしてもらえますか？
そうですね、
じゃあ日野さん歌手名と曲名をお願いします。
はい、お願いします。
はい、すいません。じゃあもう一度、ジャンヌ・ダルクでヘブンです。どうぞ。
さて、ここからは、イクミさんについて深掘りしていきたいと思います。はい、はい、ということで、イクミさん、最近ハマってることとか趣味とかってあったりしますか？
最近はずっと格闘技にハマってますね。
格闘技格闘技ですか？格闘技やる方ですか？
いや、見る専門で。
見る専門で。
そうですよね。
格闘技はどういったものですか？
見るのはプロレスとボクシングを見るのが好きです。
へー、見る。
プロレスとね、ボクシングか。私あんまりなんかこの人が血出てるところを見るのが苦手で、なんかボクシングとか目とか切れたりするじゃないですか、うんうん、もうそれになった瞬間もう見れない。
あーね、確かにその辺は大丈夫なんですか、いくみさんは？
私はそう、身内があのプロボクサーを、まあ、今現役の人もいるんですけどいるので、やっぱりその、まあ、怪我するのは心配ですけど、やっぱ身内に勝ってほしいって思いの方が強くて、そういうのは大丈夫ですね。
なるほど、
なるほどな。
すごくないですか、プロボクサーが。ちなみにお名前とかも言っても大丈夫なんですか？
あ、はい、日野亮っていう選手なんですけど、はい、来月11月にチャンピオンに挑戦するので、もし勝てた場合はチャンピオンになることができますので、
すごい、
応援よろしくお願いします。
すごい、日野亮選手、うん、来月、
ぜひ来月試合がありますのでは
あ、すごいね。
すごいんですよ。そう、
え、旦那さんがじゃあ来年、あ、来月チャンピオンになる。
旦那さんじゃない、旦那さんの弟
旦那
さんの弟さんが、あ、
そうなんです。旦那さんも昔プロボクサーで、その弟が今現役でプロボクサーです。
ボクサー、ボクサーブラザーズですか？
そうですね
面白、ボクサーブラザーズ
ブラザーズ
なんかすごいね、あの YouTube できそうだね。
ボクサーブラザーズ、どうもこんにちは、ボクサーブラザーズです。
いいね、
やっていただきたい。
声かけとけます。
どうですか、こう試合見て何かこうハラハラやっぱりしたりしますか？
そうですね、でもその弟の方が私と同い年なので、やっぱりこう、そうですね、同じ年数生きてきて、この彼はこんな舞台に立ってやっぱ命がけで戦ってるっていう姿を見るとやっぱり勇気をもらえますし、もっと私も頑張ろうっていう風に思うのが強いですね。
なるほど、素敵。家族でやっぱ身内でそんなことしてる人がいるってなるとやっぱそうね、なんかさらになんか他人よりかはさらになんか、ね、気が、ね、うん、モチベーション上がりますよね。
刺激もらえますもんね、うん、めちゃくちゃ。
本当そうですね。
なんかあれなんですか、ご家族で、あの旦那さんのご家族と一緒に見に行ったりとかするんですか、試合とかを？
あ、そうですそうです、兄弟も多い家庭なので兄弟と、まあ、親戚とか知り合いとか揃ってみんなで応援に行く感じですね、いつも。
このお兄さんと、弟さんがボクサーやってる感じですか？
私の今は私の旦那さんは引退してますけど、それの弟がやってます。あとの兄弟は昔柔道やってたりとかそういう感じで、まあ、ボクシングではないんですけど
格闘技一家なんですね。
本当に格闘技一家だね。
そうですね、確かに。
すごい、じゃあ日野さんが何かあった時は守ってくれる人がいっぱいいるってことですね。
心強いです。
たくましいね。確かに。なんかね、すごい壁がどしってしそうだもんね、うん、その一家ね。
あんまりいないじゃないですか、沖縄で。なんか
確かに、
まあ、空手とかなら言いますけど、柔道やってる人も少ないし、やっぱ空手に寄っちゃう。
確かにね、
じゃないですか。
結構でもボクシングジム多いよね。
確かにジムは多いかも。
だから意外と身近にないだけで、もしかしたら人口は多いかもよ、やってる人。
まあ、確かにな。具志堅用高。
そうそうそう。そのイメージがすごく強いです。
確かに。
へえ。これボクシング観戦とかそのプロレス観戦するのが好きってことですか？
そうです。見るのが好きで、あのプロレスはあの中継が見れたりするので、そのサイトにお金払って。あの昨日とかも中継流しながらご飯食べたりとかしてました。
すげー。すごい。
めっちゃ好きだ。
うん、ご飯食べれないよ、見ながら。
食べれないな、食べれんな。確かに甲子園見ながらとかのレベルでいってるよ多分これも。すごいわ。
元から好きだったんですか、この旦那さんと出会う前から？
いや、そんなことはなかったんですけど、なんかその旦那さんのボクシングの話聞いてるうちになんかだんだん格闘技詳しくなって、でプロレスなんか最近なんか聞いたことある名前の選手とかいるなとか思って見始めたらすっごいハマっちゃった感じですね。
あ、なるほど。
やっぱ身近な人の影響ほどでかいものないですね。
大きいですね。
その中でも好きな選手とかいるんですか？
私は棚橋選手っていう人がいて、はい、時々テレビも出てるかな、はいはい、あのエース、まあ、結構年はもう割ともうベテランの年なんですけど、いまだに第一線でこう代表する選手として活躍してるのですごく好きです。
へえ、これベテランの枠って何歳ぐらいがベテランなんですかね？
でも40代過ぎたら後半とか、うん、
40代でバリバリやってるってすごくない？
思った
そうです。
すごいね。
だってなんかスポーツ選手って大体もう30歳入るととか、野球選手もサッカーもそうですけど、ね、20代で、うんうんうん、まあ花開いて終わりって感じだと思うんですけど、じゃあプロボクサーは長いんですね。
ボクサーはあれなんです、逆に引退する年齢が大体決まってるので、ボクサーは30ちょっとなんですけど、プロレスラーは特に引退とかないので体が動く限りずっと活躍してます。
あ、決まってるんですね、この引退する年齢っていうのが。
ボクサー、
ボクサー、ボクサー、
ボクサー、ボクサーは決まってるみたいです、一応。
そういうのあるんだね。
でも確かにプロレスに関して私このテレビで見たりとかするときに、なんか長州力と何だっけ、あの人、
あの武藤、
あ、そうそう、はいはいはいはい、あの人も現役ですよね。武藤さんとか。
そうなんで、まあ、現役なの。
そう なんか戦えるんだと思います。はい、
試合やってきましたみたいな感じで言ってたからいくつと思って。
あ、そうなんだ。あれですよね、最近 YouTube とかだと朝倉未来選手とかがね、名前結構上がってきてますよね。よく見ますか？
そうですね、
はい、
からライジンとかいう感じですよね、多分。
はいはいはい。
あっちは、そう、あっちは逆に、そのさっきのエディさんの言葉じゃないんですけど、こうボコボコにする感じが怖くて見れないんですよ。ちょっと線引きが、
うん。多分私、あれのイメージかも。
違うんだ。俺もそっちのイメージだった。またそれとは違うんだ。
そうなんです。プロレスは、こう、なんですか、いい役、悪い役みたいなのが、こうヒールとかなんか言ったりするんですけど、うん、そういうのがこう分かれていて、結構こう、小的な要素もあるので、なんかそういう楽しみ方をしたりしてます。
そうなんだ。
はいはいはい。
知らなかった。
そうなんですよ。とか朝倉未来さんとかは本当にガチファイトだと思うので、それはちょっと見てて怖いなって思っちゃうんですけど。
あ、プロレスとかは本当に見せるものというか、
うん、そうですね。
一種のショータイムみたいなものでやって、でそれを見てるって楽しむっていう感じなんですね。
そうですそうです。ストーリーとかがこう一応あったりとかするので、
なるほど、ね、
そうなんですよ。
なんか戦隊もののショーみたいなことですか？
あ、は
い
は
い、
そんな感じで。そうです。
それだったらご飯食べれるわな。
確かに確かにね。
それは食べれるわ。
そうですね。そうそうそう、
もう地位を見すぎて慣れたんかなと思ってたけど、そういうことではなくて
肉食えるなるって。
そうそう
やばいね。
そういうことか。びっくりした。
実際にはやらないんですか、いくみさんは？
私自身ですか？
なんか練習ではないですけど、遊びがてらやってみたみたいなことはないですか？
あ、でも旦那さん相手にこう教えてもらってたまに打つことはあります。
すごい。自宅ボクシングジム、ね、
自宅で
最高じゃない？
最高。
プロの人に教わってもらえるんでしょ。
確かに。私も行こうかな、日野さん
の家。ね、行きたい、
ね、お待ちしてます。
ボクシングしに。
ちょっとあの教えてくださいっつって。え、家にサンドバッグとかあるんですか？
それはさすがにないですけど。
そうですよね。
さすがになかったね。
さすがにないね。
なんかボクシングのトレーニングが一番ダイエットに効果的っていうのを聞くんですけど、やっぱそれはあるんですかね？
ボクシング、まあでもその減量っていう点では多分ボクシングの減量ってものすごいハードなんで、その痩せるって意味ではあると思うんですけど、でも健康的な痩せ方だったらこう、あとボクサーサイズとかそういうちょっとこう、なんでしょうね、トレーニングよりも、うん、そういうちょっと楽しくの方がいいと思います。
でもえくみさんのこのふわふわした感じで、趣味なんですか、格闘技ですって、すっごいギャップだと思いません？
最高。あ、めっちゃなあとピンピン飛んでさ、サンドバッグバシバシ叩いてさ。
そっちかよ。
違うか。
なんかイメージないくないですか、なんかこの観覧席にいる感じの。言われませんか？
ま、でもちょっとこうプロレス好きな同世代ってあんまりいないので。
ですよね。
びっくりされますね。
結構なんだろう、観戦客としては男性層の方がやっぱ多いんですかね？
でも今は意外と女性ファン多くて、結構そうなんですよ。プロレスラーも見た目とかも結構かっこよくしてたりするので、なんかこうイケメン選手とかこうそういう感じで特集されたりとかもあって、結構女性ファン多いです。
へえ、
そうなんだ。
これエディがまた好きになるぞ。
いやいやいや、だから喧嘩してるの見れないって言ってたのに。
すごいね。
でも確かに推しがめっちゃかっこよく戦ってるっていうことだから、それは確かに行きたくなるなって思う、うん、いう気持ちはわかる。
うんうんうんうんうん。
いや、すごいな。
刺激になりますね、その頑張ってくれてたらね。
皆さんもっといろんな人に自己紹介してほしい。
もっと知ってほしいね。
もっと知ってほしい、このプロレス好きっていうギャップ。
確かに。え、いくみさん地元はどちらでしたっけ？
地元生まれは鹿児島で、でもほとんども東京で育ってる感じですね。うん、
で今が住まいはどちらになりますか？
は神奈川になります。あ、
鹿児島、東京、神奈川っていう感じ。
神奈川って感じですね。はい。
鹿児島か。行ったことあります？
与論なら。
いや、与論島。
与論島。
はい。鹿児島ですよね、一応。
そ そうですね、
ほぼ沖縄だけど。
いくみさん与論島とか行きます？
いや島は行ったことない、多分市内しか動いたことないですかね。
でも鹿児島もね、さっきお話ししてた3歳ぐらいだったって言ってたので、多分ほぼ記憶ない感じですよね。
そうなんですよ。で時々あのおばあちゃん家とかがあった時は帰ったりしてたんですけど、ポツポツとした記憶しかないので、そう、本当に皆さんそうやって沖縄の、ね、すごく素敵な地にこういらっしゃるのが本当に羨ましいなって思ってます。
いや、
ありがとうございます。
ありがとうございます
素直にありがとうございます
でもいいですよね、東京都内で学生生活を過ごしたってことですよね。
確かに
そうですね、
羨ましい。
どうでした都内の学生生活は。
都内の
いや、それが、ね、なんていうか当たり前だったので、逆にもう人混みとか嫌だなとか思って、それでどんどんこうやって神奈川とかに引っ越してきたので。
あーはいはい、
そうなんですよ、うん、
人混みを避けてきた結果神奈川に行き着いたみたいな。
そうですそうです。
でもいいな、なんかディズニー行こうとかなるんですか？ディズニー基準なんかめっちゃありきたりな質問だけどなんか友達とディズニー行こうみたいな、
うん、どっかもありますし、まあ、出かける先はね、割とこの繁華街が近いので、まあ、渋谷行こう、原宿行こうとかいうのは、まあ、日常的な感じはありましたけど。
めっちゃ羨ましがってる人が隣にいるんですけど、どうしましょう。
だって高校生、今は、まあ、コロナもあって、今なんかが、うん、ね、ちょっと寂しい感じになってますけど、ね、うん、だって高校、中学校、小学校って、なかなか県外に自分だけで出るってないじゃないですか。で友達と行くって修学旅行しかないのに、それが当たり前に、だから国際通り行こうと一緒の感覚で原宿行こうって言えるってめっちゃ良くないですか。
はいはいはい、確かにいいかも。
だって原宿のあのストリートなんて小中学生向けのやつめっちゃ多いから、いいなーなんかって思ってしまうね。
なんかあれだろうね、名古屋以降の感覚でディズニー行くんだろうね。
あ、そういう頻度でね、うん、確かに確かに、美ら海水族館らへんのね、
う
ん、
そうそうそう、
行く頻度ですよね多分。
行ってみたいです。
遠いけど、まあ、ちょくちょく行くかなくらいの感じで、
うんうん、羨ましい な、
ね、なんか違うねやっぱね、学生生活をどこで送るかっていうのでも、うん、都内で過ごすか沖縄で過ごすか、
うん、生まれ変わったらどっちがいいですか、日野さん。この東京で生まれ変わったら、東京で生まれ変わったら、ん、生まれ変わったら東京で学生生活を送るのか、うんうん、それとも本当にど田舎で送るのか、
うん、でも本当に沖縄にめちゃめちゃ、そのチラコスに入ったからとかじゃなくて、その前から沖縄にすごい憧れがあって、生まれ変わったら沖縄で生まれたいです。
あ、そうなんですね。
じゃあ私と交代ですね。
あれなんか沖縄に愛がない人みたいな。
あるんですよ。あるでしょ、あるでしょ、あるあるあるあるけど楽しみ尽くしましたからね。
あー、なるほどね。どういうところがあれなんですか、やっぱ魅力というか惹かれたんですか。
でもやっぱり本当に一度も行ったことがないので。
あ、そうなんですか。
そう、あ、沖縄一度も行ったことないんですよ。
え、行ってるから好きなのかなと思ってました、ね、めっちゃ話聞いて、ね、沖縄いいですよねってずっと言ってたから
てっきりエディの中でも来てる方だと思
って、めっちゃリピーターなのかな
まさかの
違う完全にこうテレビとか YouTube とかで見る景色とかで、やっぱり景色も綺麗だし、まあ、とにかく海が好きなので、海がすごく綺麗なんだなと思って、一番それが行きたいところですね。
確かに海綺麗、うんね、海好きな人だったらもうバッチリな場所なんでしょうね、
完璧よね、
うん、
海は、サップもできるし、ね、サーフィンしてる人もいますもんね。海どっちかっていうと沖縄の人は泳ぐ人あまり少ない傾向にあるので。
そうなんですか。
そうなんですよ、どっちかっていうとこう観光客とか向こう県外から来た方が泳いでる人が多いとかっていうのがあるので、沖縄の人は眺めてますよね。
そう、バーベキューする場所がビーチ
あー、
って感じなので、あんまり泳がないですね。プールの方がいい。
そうそうそうそう
そう。そう。
プールの方がいいってなっちゃう。
海見ながらプール入ってましたよ。先週私。なんか海での遊び方を。あ、入れます入れます。私先週行ったんで。先々週かな。 ね、なんか
海の楽しみ方をちょっと違ってるもんね。
わかんないんですよ、海の楽しみ方が。
だからこっちは見て楽しむさ、海を入って楽しむじゃないですもんね。
そうだ、こうその海つながりでちょっとあのまた話外れちゃうんですけど、ムーンビーチの海に行ったんですよね。恩納村っていう場所でちょっとすごい観光地の名所なんですけど、うんうん、そのホテルの海に行ってあのプールも使えるっていう感じだったんですけど、この海に入ったら本当にツイキャス見てる方の画面見えるんですけど、私のこの手のなんていうんですか、ここ肘、これ肘、
肘
から手ぐらいまでの魚がめっちゃいたんですよ。
でか
っ普通の海ですよ、海泳ぐとこ。
あ、ちゃんと区域なんだ、そのネットも張られてて、
ネットの中にこんぐらいの魚が超いっぱいいて、で私魚苦手なんですよ、動いてる魚食べるのはいいんですけど、もう叫びましたもん。
って鯉じゃないですかそれ。
いや魚でした。しかもなんか黄色と青の、
黄色と青、
カラフル、
美味しそうなやつ。
へー、
そうで、なんか子供もいっぱいいて、な子供たちもなんかこう浮き輪とかやってたんですけど、ママなんかいるってめっちゃ言っててだよね、怖いよねって思いながら。
でかいね、なかなか見ないんじゃない、その何、肘からここ、
いやそうそうよ、
指先までの大きさでしょ、何センチ、
足元にいるんですよ。
え、これ30センチ以上あるっしょ。
やると思う。
へえ、しかもいっぱいいるんだ。
ちょっとびっくりしました、だから、っていうので皆さんムーンビーチ行ってみてください。
へえ。
めっちゃビビッ、
あんま聞かんよ。
だから日野さんぜひあの旦那さんと来て宿泊するときにはその、はい、あのホテルを取っていただければ、うん、肘からテーマでの魚がいっぱいいます。
どうする、次から海で泳ぐの嫌いになったら。
どうしよう。
それは困ります。
どうしよう。
同じくプール入ってね、海を眺めてるかもしれない。
眺めるかもしれない。
いや、まあ、そうそう、そんな感じで結構ね、海を入る人はまあ県民では少ないですよね。
うん、そうですね。だから嬉しいですね、なんか来てから、うんうん、なんか日野さんにおすすめツアーとかなんかも。
あ、いいね。
ぜひ
ツアーしたいですね。
ぜひお願いします。
あ、面白いですね。未来スタイル研究所ツアー行きます
。お、いいですね。わたるくんがサップを、
はい、
教えて、
あのエディが何から何まで全部計画してくれるっぽいので。
行きましょう。
行きましょう。
楽しみですね。
はい、ありがとうございます。はい、ということで次の研究に行きたいと思います、はい。私のニュースタイル。はい、出ました、もう私のニュースタイルということでね、このいくみさんの最近始めた新しいこととか、あのこれ未来スタイルだなとか思ってる、そして働き方でも何でもいいんですけど、将来自分がやりたいこととか、そういったことも合わせてちょっとお話を聞きたいと思っています。なんだろう。何から始めましょうか。なんかこう最近始めた新しいこととか、これなんか自分が働いていて未来スタイルの働き方だよみたいなことってあったりしますか。
いや、もうまさにこの今のリモートがそうなんですけど、チラコスで働き始めてからも完全にフルリモートって働き方なんですね。なので私にとってもちろん初めての経験で、あの本当に未来な感じの働き方だなと日々感じてます。
確かに、そうね、日野さんもあの入ってまだ1週間ぐらいっていう中でラジオに出演していただいてるんですけれども、私もね、私と一緒にそれぞれチラコスチームがあって、うんうんうん、何々担当何々担当っていうのがあって、わたるくんはねアマゾンとか楽天担当なんですけど、うんうん、私と日野さんであのワンちゃんの犬のね、うん、商材を売ってるんですけど、なので私とずっと朝から夜までズームつなぎっぱなしって感じなんですよね。
あ、なるほどね、うん、そういう感じなんだ
今はね。
はい、そうそうそうそう、
だからなんかそれって新しいなと思って、もう隣にいる感覚で喋ってるので。
新しいね。
でも実際は神奈川にいらっしゃって。
じゃあ実際会ったことはない。
ないんですよ。
ないんです よ、
ないんです。
これがまた新しいんですよ。
そうだね。確かに。
どうですか、なんか今のところ快適ですか、このフルリモートは。
いや、そうですね、もうなんか本当やる前は本当画面越しだけで仕事なんて襲われるのかなとかすごく思ってたんですけど、うん、いざやってみるとこう画面を共有してこうこうですよとかって教えてもらったりとかするとすごく分かりやすくて、まあ、全然大丈夫だなっていうふうに今のところ感じてますね。
おー、うん、
さすがですね。
嬉しい。
さすがエディ先生ですね、
うん、ありがとうございます。
今褒めてみたいな顔してたよ。
ありがとうございます。いやでもいいですよね、なんかこの沖縄ってやっぱ、うん、なんだろう、まあ離れてる分 僻地の、離島な分
なんか、ね、
ちょっと ね行きづらかったりするけど、リモートやることでだから仕事のこの人材ってところでめっちゃ拡大できるんだなって。
いや本当にね、いくみさんが今回神奈川ですけど、うん、これが別にベトナムとかでもいいわけです
よ。そうなんですよ。
今県をまたいでますけど、次も国またげちゃいますからね、
う
ん、
そうですよ。
新しいわ、
すごいよこれ、ニュースタイルですよ、めちゃめちゃ。
どうしよう、ちょっとじゃあ俺が国またごうかな。
うん、どうぞ。
どうぞよ、どうぞ行ってらっしゃい。
どうぞ
行ってらっしゃい。
だからね、私の周りにもね、旅をしながら仕事したいって言ってる子もいますけど、それがどんどんコロナで急速に現実性が高くなったんじゃないかなって思います ね。
確かに、これなかったら逆に今みたいにズームで収録とかもなかったかもしれないです
よ
ね。
そうですよ、設備がね、みんなやったことないか分かんないってなってたかもだけど、まあね、それが当たり前になってる世の中なのでね。
いや、ここまで多分普及してなかったと思いますよ。
うん、絶対してなかったと思う。
いやでも日野さんは、あ、いくみさんはそういったね、フルリモートでチュラコスでも働きながら、他のところでも働きながら、
そう、
神奈川でね、家からはちなみに出ない感じですか、もうずっと家ですか。
そう、今のところこのチュラコスの仕事中はずっと家にいる感じですね。
なんか私、うん、お家で仕事できない人なんですよ。
わかる、
わかりますか。
わかるわかる。
でも渡くん結構お家ですよね。
カフェ行ってる最近。
あ、そうなんですか、うん、眠くなっちゃうんですよ私、お家で仕事してたら。もうリラックスする場所なので、
そうなんですよ、ね、
家がもうどんどん眠くなってきちゃうから、すぐ事務所行くんですけど、なんかそういった時になんか切り替えとかどうやってやってんのかなと思って、ずっとお家だから。
確かに、
うんう
んうん、なんか逆にちょっと切り替えられてないかもしれない。こう日常の中にチュラコスのなんか仕事っていうよりかは、なんかこうパソコンの作業があってやって、時間になったらパソコン閉じてみたいな感じなので、ちょっとあんまりこうはっきりした境がないような感じはしますね。
あ、でもそれ辛そう、う
ん。ね、日常の一部みたいな感じですよね。そしたらね。
なるほど、
わかるわ。でも一回前、実家に住んでる時にね、このデスクワークみたいな、なんかこういう部屋を作ったんですよ、うんうん、仕事ができる場所。そしたらお母さんに、あんたかわいそうって言われたもん。だから家は家で休む場所でしょみたいな感じなんですよね。あ、
そうね、感覚的に、ね、
だからそうそういうのがあるから、やっぱ分けた方がいいんだろうなって思いつつですけど、うん、まあ、これも新しい働き方じゃないですか。
そうだね、
家の中で働くっていうのも快適だしね。
うん、確かに朝もね、私大学の時からコロナなので、大学の時とかももちろん、この今までは1時間登校にかかってたのに、それがなくて5分前に起きて顔だけ洗ってパソコン開いて画面オフで寝ておけば授業終わるっていうような。
寝てた。
ね、じゃないですか。
ね、ほんとそうよ。でも
そう、
素晴らしいよね。
そうよ、
いや、あれは素晴らしいよ。
だから無駄な時間が、
あ、そう
なくなった感はありますね。
それは本当に感じるね。無駄な時間を自分が使いたい時間に変えれるっていうのはね、
うん、
結構でかいよね、それは。
多分いくみさんもね、ちょいちょい猫ちゃんがさ、仕事中にも出てくるんですけど、猫ちゃんからしてもバンバン在だと思いますよ。
確かに。
ずっといるって。
確かに。もう猫ちゃんはあれですか、ずっとそばにいる感じですか。
基本的にそう、今もちょっと画面には映ってないですけど、下にいたりとかするので、ずっと近くにいますね。
かわいいな。
多分もう遊んでってなってるのに、
ね、
遊べないからね。
だんだんなんか分かってきそうじゃない？
確かに、あ、なんかリモートしてんな
って。そう。今ちょっと仕事中だから邪魔できんな、みたいな。
超賢いな。
超賢い猫かもしれないけど、まあそんな新しい働き方をしてるっていうことですよね。
うん。
昨日と。今後のなんか展望みたいなのってあったりします？
そうですね。今、まあ、そのペットの授業で、エディさんと働いてるんですけど、まあ、今はちょっとワンちゃんのサプリ1種類だけなので、うん、もっとこう、種類も増やしたいですし、まあ、私は猫を飼ってるので、猫の商品ももっともっとこう作っていきたいなっていうのが今一番ある目標ですね。
おー、はい、どうですか？
いいです。
いいです。
もっとね、なんか多分日野さん今まで、 なんかいろんなイベントだったりとかそういうなんだろうに慣れてらっしゃる方って言ってて、でなんかこの今インスタグラム もうほぼ任せてる対応もね任せてるんですけど、なんか私だともう業務的な連なんかありがとうございましたってなってしまうんですけど、このいくみさんのこの一言添える感じがすごくいいなって見てて思って。
具体的にどういうものですか、
例えばですよ。
難しい、
恥ずかしい、そうですよね。わたるくんがフォロワーさんだとして、うん、この投稿ありがとうございます、あ、私だったら投稿してくれたっていう通知が来たら投稿ありがとうございますのみで送ってしまうんですよ、
うん
うん、だけどこのいくみさんは何々が素敵でした投稿ありがとうございますって送るんですよ。
はいはいはいはい、はい、素敵
素敵と思って、
いや素敵
だからこそ多分あの動物が好きで優しい心があって多分動物のためにっていう思いがあるんだろうなって日々感じてます。
そういうのやっぱ常日頃から意識されてたりするんですか？
そうですね、やっぱりインスタの DM だと文字だけのやり取りなので、まあ、ちょっとこう伝わり気持ちがこう感謝の気持ちがいっぱいあっても伝わりきらないところはあると思うので、なるべくこうちゃんと個人でちゃんと見てますよっていう思いは伝えられるようにしたいなとは思ってますね。
はあ、ありがたい。
ありがたい。ありがたい。ありがたいね。素敵だわ。いや、今後のあれが楽しみ。
猫ちゃんのね、2匹、さっき写真で見せてくれてましたけど、なんかどういった経緯で買ったとか、なんかどういう思いで育ててって聞いていいのかな、出て、なんか、なんだろう、こういうところに気配ってるから、こういう商品開発したいんですとか、ありますか？
そうですね、なんかこう、ツイキャスだと見れるんですね、この2匹なんですけど、1匹は、ペットショップからで、一匹は保護猫で、来たところが全然違うんですけど、でもどっちの猫にも、ちょっとこう、なんでしょうね、体が弱いようなところがもともとあって、はい、なんで、こう、結構病院通いが続いたりとかいうことが多くて、すごくこう、猫の健康については、すごくこう、自分で調べたりとか、こう、どんなことができるかなっていうのは、やっぱり自然と考えるようになってって、そこから、やっぱり、ね、自分でもっとそれを健康をサポートできる何かができないかなっていうふうに思うようになったっていうのはありますね。
あ、
ずっとなんか動物が好きで猫ちゃん飼おうってなったんですか？
それがそうでもなくて、その1匹目のこのアクアっていう子と、たまたまペットショップであーって出会って可愛いってなってお家に連れて帰ってきてからがすごくこうどっぷり猫にハマったって感じで、それまでは逆にちょっと自分にお世話とかできないなとか思ってた方だったので。
ああ、なるほどなるほど、
なんです。
買ってから好きになるタイプなんです ね、
すごい。
なんかビビッとこう出会いが本当になんかもう雷がドーンじゃないですけど、この子をちゃんと育てたいってこう突然その思ったので、そこからですね。
すごい
すごいな。
出会いだったんですね。じゃあ
出会いですね。
人間だけじゃないよ。
それを思って、仕事もね、ペット関連のところでやって、またチラコスにも縁があって出て、すごいですね。この思いの行動力。
つながってますね。なんかね、全て。
そうですね。ありがたい話です。
いや、今後のちょっとマジでね、いろんな。商品開発もそうですけど、なんか動きが楽しみですね。
思いのね、
思いもね込めて
形にしていきましょう。
はい、ありがとうございます。ということでここで一旦コマーシャルです。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。はい、もう多分今日日野さんにゲストを依頼したのが収録、あ、放送が始まる3時間前ぐらいだったんですけど、はい、もうそれでも関わらず承諾していただいて出ていただきましたが、はい、久美さん本日の研究いかがだったでしょうか？
はい、もう本当に人生で初めてラジオに出演っていうことだったので、
ありがとうございます。
ものすごく緊張してて、いやでもお二人にすごく助けていただいて、なんとか終わりを迎えることができてよかったです。ありがとうございます。
嬉
嬉しい。
いや、人生初めてのラジオで3時間前に知らされた人のあれとは思えないよ。
思えなかったね。
落ち着きが全然違う、うん、
これも ね、旦那さんにも見せてもらって家族で見てほしいですね、
うん、ぜひね。
こんな仕事してるんだよって
ラジオ、仕事がラジオってね。
そうそうそう。
来月、
かっこいいですね。
来月が、試合でしたっけ。
試合です、そうです、あります。
これは見れるのかな、みんな。
ね、見れるんですかね、沖縄で。どうだろう、
もしかしたらオンラインがあるかもしれないですね。
あ、なるほど。 YouTube とかでももしかしたら上がってるかもしれないってことですね。
あるかもしれないです。
気持ちで応援してます
ね。なんとか、
ありがとうございます。
見れたらいいですね、一番ね。
そして沖縄ツアーをぜひ実現させましょう。
ぜひお願いします。
そうそうそう、ぜひ久美さん、沖縄に来てください。はい
、はい、ぜひお願いします。
はい、お待ちしておりますここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。